それでは今週は三浦主任からいかがですか。
はい。後々まあやってみたいということで、中免の免許を取って私、バイクに乗りたいんですけど。
ああ、わかるわ。俺も行くときめっちゃ思った。
時々そういうふうに思うことっていうのが、私あって、で、まあその子供の、大学を卒業して、まあ手が離れたら、中免を取って、バイク乗りたいなっていうのはあるんですが、本当に2週間ぐらい前ですかね、友達からバイク買ったでツーリング行こうって、LINE が来て、バイク見せてもらったんですけど、もう欲しいバイクでめっちゃええねっていうような話をしてたんですけど、レーサータイプじゃなくてそのアメリカンタイプのバイク、まあハーレーとか、まあハーレーまで行かなくてもいいんですけど、イルミネーターとかドラッグスターとかっていうのがあるんですけど、まあそういうタイプに乗りたいんですけど、欲しいなと思って。
わかるけど、もう俺50ぐらいになってから事故した時のリスクの方が出てきて、もうその夢は諦めたわ。
そう、事故は怖いんですけどね。うん、事故は怖いので、一応まあ子育て終わって、ある程度責任がなくなったじゃないけど、
いやいやいや
自由になったらしようかなと思って。
いや、俺たちはいいって感じやな。周りのことも考えて、でも確かにバイクって、なんか聞いた話やけど、今免許って昔に比べると取りにくくなってるんでしょ？
そうですね。分かれて、すごい細かく分かれてますよね。でももうね、そんな大きなのは乗らないので、本当に中免でいいんですけど、400までで。で、また400買うと車検がいるので、250でいいんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。ああ、そういうこともあるのか。伊藤主任持ってたよね。
はい。昔は乗ってました。はい。
いいな。大型？
いやいやいや、
中免ですか？400までです、ね。
400までで、250を乗ってました、私は。ねえ、でも、当時と比べるともう、この、夏の暑さと冬の寒さが、そうじゃないので、
そっかそっか。
私も、バイク乗ってる人を見ると思うんですけど、もう乗れる期間っていうのは本当にわずかなってくる、来てるな、ここ最近は、と思って。
風が涼しいとかないんですか？
いやいや、暑いと思う。この時期は特に、
うん。
この時期乗ってる人はすごいなって思う。秋とか春はいいけどね。
本当にその、真面目に乗ってる人からすると、夏で半袖で乗ってるバイクの人っていうのはもう本当邪道なんですよ。
ああ、聞きますね。言うな。
ね、もうちゃんと、本当は長袖着て、フルフェイス被って、長ズボン履いてっていうのが、正論のとこなので、そういう気球の考えると、もう本当春と秋のわずかな時期しか乗れやんなって。
でさっきやっぱり車の免許ちょっとね、取得しちゃうと、バイクってなかなか手出しませんよね。楽さがあるので、車の。
でもなんか夢はあるけどな。
ねえ、お金
そう。夢です、夢。
いいじゃないですか。
そうか。いいですね。
その時は伊藤主任、ぜひ一緒に。
一緒に行こうか。
免許持ってるんで。
二人で事故してる
っていうか。はい、役じゃない。
はい、役で。便宜でもないことを言うとるわ。そうやな。でもやっぱりバイクちょっと事故怖いな。
ね
え。怖いですね。
せや
で、まあ、でもそんな昔みたいに暴走するわけではないのでね。
うん、
昔みたいにってじゃない。
そうや、昔みたいにってどういう意味やね。
若い子みたいに暴走していくわけじゃないので。
うん
うん、本当、若い時は後ろに誰か乗せて走ったりしてましたけど、今やったらもうとても用しませんね、その大事な。父様の。
ああ、それは思いますね。
引き出しでハンドル握るっていうのはもう怖くて、家族でもちょっと用しないかもわかりません。
私なんて車でも乗せるの怖いのに。バイクなんてとてもとても。
そうか。クリーさんはバイクの免許取ってみたいなって思ったことはないの？
ないです、ないです。まあもう、車があんだけ運転下手なんで、もう、バイクなんてもう即死ですよ、私。
なんかどうにも縁起悪いことばっかり言いよんな。ワード的に。
すいません。
マサさん持ってないんですか？
持ってないですよ。
あ、持ってないんですか？
あ、でもね、20代の頃にはすごい興味があって、それこそあの、三浦市民と一緒で、あの、アメリカンタイプ。
うん。
うん。あれに乗りたかったんですよ。ただね、あの、弟は免許持ってて、バイクも持ってて、あの、カーブ曲がり切れずにこけて、
また出た。
お尻ずるむけになった。それ見て、うわ、バイク怖いと思って、やめました。
怖い話ばっかりですね。
ちょっともう次行きますよ、もう。
みなしみ、その前にその免許が取れるかっていう問題もありますよ。
そうよ、そうです、そうです。
どういうこと？
結構、うん、あの、そのバイクの教習所入って一番最初にさせられるのは、
はい、
バイクが寝かしてあるんですよ。
はいはいはい。
で、それを、うん、一斉に、はい、皆さん、一斉に起こしてくださいって、起こすんですけど、
うん。
もちろんその、教習所の女の子とかもいるわけなので、体がちっちゃいかったりすると起こせないんですね。あ、そうすると、この時点で、ちょっと君難しいと思うんで、って、よく考えたらどうやって言われるんです。まだ続けるかって、バイク起こせないようでは、免許取っても、
うん。
どうしようもないよねっていうところから僕の時代が始まったので。
ああ、でもそれは最もよからでしょうね。
ねえ、その、うん、一本橋っていう、その長い平均台みたいなところを落ちずに走れるかとか、身体的なことも求められる。
そうなんですよ。だからあんまり、あんまりその年行ってからでは取れないと思うんですよ。
うんうんうん。ぎっくり腰、見出しに持ってますけど、ぎくってなったらね、それこそ笑い話にな
っちゃう。すいませんって言うときますわ。これ言ったけどすいません。
うん、もうバイクはもう諦めていただいて。
いやいやいや。
50cc で我慢してもらって
免許取るのも一苦労なんやな。
ね
え、伊藤主任はどうですか？
私はね、趣味っていうのかちょっと取り組んでることが就活です。
ああ、
言い方を変えると。
なるほど。
あのいわゆるミニマリストを目指そうかなと思って。
うんうん、もう身辺整理を。
そうです。うん、で、今その取り組んでるんですけど、あ、うん、これカップンのいわゆる就活やなと思って。
うん。
うん、私、まあ個人的なことなんですけど、ここ数年でその親族が3人ぐらいバタバタと亡くなってて、相続とか、でいろんなものがうちに集まってきてるんですよ。
まあ、うちっていうか、その特に長男である龍太くんに。
そうです
よね。ね、
はい、ですので、本当に、あの、不動産とか、うん、いわゆる趣味のものとかって、なるべく少ない方が、周りに迷惑かけないかなっていうのを痛感しておりまして、
うんうんうん、
で、いろいろ、あの、勉強してると、あ、ミニマリストっていいなっていうのに。行き着きまして、今取り組んでる最中です。
でもまあそれって大正解やと僕は思いますわ、うん。本当に親からの財産って、もう今では土地とかでも、そもそも売れやんみたいな土地いっぱいあるし、
はい、
そういうのを子供が相続するって、まあ相続するって言ったって、結局払わなあかんお金っていうのは残された人がね、対応していくわけですし、はい、それが、例えば国がただでも儲けてもらえるっていうんやったらいいけど、結局そういうのね、まあある部分制度もちょっとできかけては来てるけど、あの空き家とかで。でもやっぱりそれってまだまだハードル高いし、
ね、
実際に我々が財産だと思って持っているものが次の代に渡した時に迷惑でしかないっていうのはね、ちょっと言葉悪いけど、現実問題すっごいあると思いますよ。
ね、
めっちゃだから気ぃつけながら、もうある若いうちから、残して価値のあるもの以外、例えば現金とか、もう確実に売れる土地とか、
うん、
まあ骨董品とかでも絶対売れるようなものとか、
うん、
時代が変わっても、そういうものに絞ってやっていかないと、本当残された息子娘が大変っていう話は、私周りでもめっちゃよう聞きます。
うん、で、まあ学生の頃ワンルームのアパートに住んでましたけど、あれぐらいの生活に、 今から戻していきたいなって思って、で、整理できたら、ケアハウスでも寝ようかなとか、いろいろ。
早い
先のこと考えて。まあでもそれぐらいシンプルなのが、いいのかな、自分にとっては、とか、つくづく思います。
まあでも裏返して言うと、それを教えてくれた親に感謝をせなかな。
そうですね。はい、うん。いい勉強になりました。
これはね、おそらくいつか皆さんも直面する問題なんで、伊藤主任のやり方がベストかどうか置いといて、それを考えるっていうのは、まあ、就活っていうか、その、相続の話っていう感じだよね。どっちかっていうと。はい、で、この2週間皆さんの結構高尚な、そんなこと考えとんねやっていう話の流れの通りで、私、独り言のように話しますんで、あまりにくだらないと思うんで、くだらないツッコミをぜひください。もうレベルが違いすぎて恥ずかしいんで今から言うこと。
待ってました。
私が最近ちょっと実は始めつつ、これから歳を重ねるにおいて、これを趣味にしていくっていうのも一つありかなって、そのメインの趣味じゃなくっても、まあ2番目、3番目の趣味でもこういうのあったら面白いなって最近めっちゃ興味あんのが、全国の商店街巡り。商店街って、私子供時代に学校区にあったんですよ。大門商店街って。で、その頃はね、もう今から40年以上前ですよね。もう本当に華やかで、夏になると人がいっぱい集まってきて、で、いろんなお店があって、で、そこがね、やっぱりもう20年ぐらい前、まあ焚き火始める頃にはもうかなり閑古鳥鳴いてましたけど、もう今ほとんどがもうシャッター商店街になってて、今でもそういうところ行くと寂しいなってすっごい思う気持ちがどっかにあったんですね。
うん。
ほいで、犬飼い出して、これ全然関係ない話に思うんですけど、実は関係あるでちょっと聞いて。犬を飼い出して、それこそバイクやないけど、真夏の炎天下に散歩できるところってどこやろっていうのをすっごい考えたんですよ。夜行けばええって言うけど夜行けやんケースもあるし、そうするとね、やっぱりめっちゃ高い山とかになってくるんですけど、これはこれでやっぱり毎回行けるわけじゃない。体力もいるし、大変なこともあるわ。その駐車場の問題とか。で、犬連れて行くわけですから、あるところからガチで登山するっていうわけにもいかないんで、そうするとね、私がたどり着いたのがアーケードのある商店街やったんです。アーケードのある商店街って確実に直射日光当たってる他の場所に比べて気温的に言うとやっぱり2、3度から大きい商店街になると多分5、6度違うと思うんですよ。で、そういうところへ行って古くからある商店街を歩くと、特に関西方面の商店街とかね、最近何回か行ったんですけど、昔からある店とすっごい最近できた店が混在してたり、これどういう風にこの店やっとんのやろうっていう金物屋が今でも残っとったり、その野菜屋とか、まあ、果物屋ですね。こういったところが今でもちゃんと残ってて、そういうところが店先でフレッシュジュース売ってたり、昔僕が見てた大門商店街の面影っていうのが確実にそこにあって、しかも犬の散歩もできる。これがね、すっごいいいなと思ったんですよ。普通の大きいショッピングセンター、ララポートとか、
うん、
イオンとか、
うん、
ああいうところへ行っても味わえない趣がすごいあるんですよ。
犬散歩できないですもんね。
そうそうそうそう、そう犬散歩できへんしな。うん。それで、商店街を意図的に2、3、最近大きい商店街をもう初めから決め打ちして回ってるんですけど、これが結構幸せですね。
へ
え。いつからつことんねんみたいな鍋で、土手にずっと煮込んどるおばちゃんとか、やっぱ話してると面白いんですよ。で、2、3本もらうとすっげえ美味しかったり。これってなかなか、ね、それこそイオンとかララポートではないシチュエーションやと思うんですよ、今。
そうですね。
大きな商店街。しかもまあ、アーケードがあるっていうね。そこで区切って私はそういうのを全国でちっちゃい商店街も含めてでいいんですけど、何かそういうのを歩くっていうのをなんか一つ趣味にしてもいいのかなっていうふうには犬がいるうちは特に思いそうな気がします。私、
面白いですね、商店街。
うん、考えられやん個人商店とか今でも残ってんねん。え、どうやってやっとんのっていう喫茶店とか。
もうその地域の方々が来て集まってやってるって感じ。
そうそう、そうです、そうです。うん。で、大体そういうところを歩いてると、非常に、なんていうの、店の人が温かいっていうか、犬と一緒に歩いてても、ああ、かわいいな、かわいいな、とかって言って、こう寄ってきてくれたり、コミュニケーションがすごい取れるんですよね。
ああ
。あれは、だから僕が小さい頃に思い描いとった大門商店街の、ああ、すごいな、大門は、って思っとった頃、多分伊藤君の頃でもギリギリまだ、賑わいは多少残ってたやろ。
もうアーケード取り払ってからはちょっと。
そうなのよ。
ね、商店街っていう感じが、ね、うん、
今、大門ってアーケードないんですか？
ないです。もうないですよ。もう10年ぐらい前から多分ないよ。
いや、知らなかった。
うん、ほんで、お店ももちろん頑張って見える店もあるけど、本当にシャッター商店街。あれはちょっと寂しいな、伊藤君、やっぱり。
ですね。
地元育ちの我々としては。
三重県内でおすすめのとこあります？どっか。
今でも、ギリギリなんとかやってるなって思うのは、四日市の諏訪商店街。
うん。結構、ありますね。
そう、あって、まあ、だいぶシャッター商店街も増えてんだけど、それでもお店は今まだ結構やってるし、特にコロナ明けてからとかは力入れてるし、あそこはまあ駅がすごい近いんで、
ね、う
ん、近鉄の四日市駅からがめちゃくちゃ近いんで、今でも新しい店ができては潰れっていうのをちゃんと繰り返してるし、老舗のうなぎ屋とか、こんな店あんのっていうような古着のお店とか、そういうのがまだギリギリある。
ねえ、それ、ぐらいですよね、う
ん。ずっとおもちゃ屋さんやってますもんね、あそこ。
ああ、そうそうそう。あのおもちゃ屋さんな、俺もちっちゃい頃よう行ったんや。四日市のあの、駅前の保育園通っとったもんで、そう、うん、あるよね、今でも。
そうですね。
あ、よく知ってね、うんうん、そうそう。ああいうの残ってるもんね、今でも。
そうですね。う
ん、大学は四日市だ
った？あ、そうです。もう結構四日市寄ってたんで、周りシャッター街やったのに、あそこだけ、なぜかとか言うと失礼ですけど、ずっとやってたんで。
そう。
はい。
ペンギンな。
そうですね。どうやって続いてるんやろうとはちょっと失礼ながらにも思ってます。
わからん。ただあの商店街自体はクリさんまだ生き残ってる方やで。
あ、そうなんですか。
全然生き残ってる方。あのおまんじゅう屋さんとかも古くからやっとるとこも今でもあるし、大門商店街なんて、こんなん言ったら大門で仕事しとる人に申し訳ないけど、昔の花やぎとか賑わいを考えると、ほんと寂しい限りやで。
ああ、
逆にあの皆さんいい商店街あったよっていうのを知る機会があったらぜひ教えてください。
私大阪の黒門市場とか、うん、あそこ大好きです。なんかなぜか歩きたくなります。
黒門市場ってどこ？天禄のとこ？
正式は日本橋降りて、
あ、じゃあ違うわ、俺思ってるとこ違う。
天禄から15分ぐらい離れたところです。あの、難波のあたりです。難波
に。道頓堀の方を向いてたらありますよね。
うん。
ね、
天禄最近行ってませんけど、行かれました、社長。
そう、一回行った天禄の商店街は、もう端から端まで犬連れて。歩いとったけど、やっぱり活気あるよね。途中大きい公園、扇町公園っていうあそこ大きい公園あるし。うん。だからって何かってとかっていうわけじゃないんやけど、その、人と人のコミュニケーションが、ものすごい昭和な感じっていうか、レトロな感じで、自分に合ってるっていうのかな。だからあんまり話したくない人とかは、いかん方がええかもわからんけど、すぐ声かけてくれるし、
おまけしてくれたりね。
そうそうそうそう。うん、そうすると、思わぬ美味しい店とか見つける場合もあって、なんか、あ、自分が見つけた感みたいなのは、やっぱり、それこそイオンやララポートよりはあるよね。なんか。
全然違いますよね。
ねえ、なんかイオンやララポートも良さはあんねんで。うん。
イオンでいきなり雑談し始めたら警戒されますもんね。通報されから
ね。
俺もうちょっと負けてって言うても、あって言われるな。
あと最近行ったとこで言うと、西九条、大阪西九条の九条の商店街、ナイモールっていう名前だったかな、京セラドーム、大阪ドーム昔の、の近くの、 うん、そことか、あとはまあ神戸の、その元町商店街とか三宮センター街とか、三宮のセンター街なんかはもうほんと涼しいよ。その他のところが32、3度あるような時でも、多分体感としては犬が普通に歩けるぐらいで、多分24、5度なんちゃうかなっていうぐらい涼しい。あの、お店からの冷気も来るもんで、うん
ですよね、うん。我々より低いところを歩いてますから、うん、暑いですよね、ワンちゃん。
そうですね。うん、商店街ありやなと思う。ああ、それから尼崎の中央商店街。あそこも面白いわ。うん、面白い。阪神マジック85って書いてあって、俺が行った時は。どういう計算やねん。
ああ、面白いですね。そういうのあるのも面白いですね。
すいません。ちょっと自分が最後にどうでもええ話をしてしまいました。いや、皆さん、ね、あの、趣味を新しく見つけるっていうのは結構ハードル高いような気するけど、こうやってみんなの話聞いてると、ちょっとした視点の変更で自分もあれできるんちゃうかなっていうこともあんのかなっていう気もすごいあって刺激になりました。2週にわたってありがとうございました。それでは今週はこれで終わりたいと思います。皆さん、じゃあ今日はもうゆっくりお休みください。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ヘルパーの形、生絞り、また来週。